今日はお便りです。プロ作家のオーラってどんなものがあるのかっていう、まあそんなお便りが来たんで、そんな話をしていきましょう。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。エドガーランポー賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など17年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日のお便りは短いな。プロ作家のオーラとはどんな感じ、なのでしょうか。あれだね、小説家ってショービジネスの人は割とパッと見た瞬間に目引くので、名前知らなくてもあそこにいる。都内にいる時にさ、ちょっとお高いかシャレオツなそのホテルのラウンジ団とかにいると、いやで茶会食らってると、要インタビュー受けてる人っていうのはインタビューしてるところって見かけたりするんだけど、パッと男性だろうが女性だろうがパッと目引くよね。で名前は分かんないんだろうけど、分かんないけどショービジネスの人だなっていう、まあそういうことって結構あります。で意外とね、小説家ってないよなって、小説家ってこう本人にオーラがあることってないよな。推理作家協会のパーティーなんかで集まってても、あの人とかあの人とかっていうのはこう遠くから見てパッと分かるって感じじゃないよね。遠くから見てパッと分かるのっていうのは亡くなったの中里裕二さんか、あとは北方健三さんか、そのぐらいしかパッと見た瞬間にいないよねって思ったんだけど、長いこと思ってた。だけど文学フリマ東京に顔出して会場を見て回るようになってからね、分かるようになったよ。いやー、作家さんになるタイプって、小説家にプロになるタイプっていうのは、プロになるタイプとあとプロの小説家って一目でわかるね。いやこうやって見てやっぱ小説家ってほら推作家協会のパーティーだとかに行ってるとさ、みんな似たようなタイプだから気がつかないけれど、やっぱり文学とフリマ東京だとか、ああいう堅気の方がいらっしゃる場だとやっぱり浮くよな。そういうことは思います。先にちょっと宣伝をしておこう。2026年5月の4日文学フリマ東京と東京ビッグサイトでやりますが、僕出ます。文学フリマ東京5月4日の文学フリマ東京で南の12の中の C-08 っていうブースで、鈴木喜一郎小説講座っていうブース名で、僕売ってますので、売り物はね、万年予選通過者からの脱出っていう、鹿本です。鹿本っていうのは自分で作った本です。文学フリマ東京って自分で作った本を売る場所だっていうふうに聞いてたんで、それからあと書店で売ってる本を自分で手売りするってやっぱり手こあるんですよ。やっぱり書店さんの邪魔をしないってことはないな、そんなそこまで大した売りはしないけれど、ただそれぞれの役割があるということと、やっぱね売ってる場の皆さんが楽しいことをしてらっしゃる時にお邪魔しちゃいけないということがあるので、であと自分自身のね、勉強もあります。実際に本を文を書き、それから 文章を書いて、書いた文章をまあ製本したりデザインしたりして出荷して、そして売ってみてっていう、まあ一通りの本の流通の流れみたいなのを勉強しておくって、まあ雇いと悪いことじゃないのでね、こんな大変だとは思わなかったけどさ、ああまあそういうことなのでね、だからぜひ皆さん遊びに来てください。それは置いといて、そうそうそう、でやっぱそういう場に行ってみると、やっぱ最初にそのこあのさ、ほら商売柄さ、プロになりそうな、プロになるタイプってね、一目で見りゃ分かるんだよ。別に超能力でも何でもなく、やっぱりほらその毎年さ受講生がこうこれだけのね数、全く書いたことない人だとか何だとかがさ、毎年これだけそのプロでデビューしてたら、僕の力でデビューさせたとは全く思わないけど、そのただね、次々とプロになる人になっていく瞬間を 見てれば、そりゃあいくら僕でもさ、そこから学ぶよ。あ、こういう人ってプロになる、こういう人はプロなんだよなとかっていう、まあプロになるタイプっていうのは、まあそうやって見ていくのでね。だからまあまあ見たら、あ、プロになるタイプの人だなっていうことっていうのはなんとなくわかります。で、まあここら辺まあちゃんと整理はしなきゃいかんのだけど、まあ大体共通するオーラっていうか、まあ動作だとかそういったものはある。目を引く外見が目引くのね。なんとなくこういると目立つ人っているんで、でこれがその美男美女とは限らない、ただ目を引くです。印象が強烈な人ね。で、あと大事なのは、その文学フリマのそのブースにいた時、ブースで売り子をやってる時に、暇な時にスマホ見てない人だよね。文学フリマ東京なんだから、見るのはスマホじゃなくて本だろうっていう、まあそういうことは思います。で、自分が見られているということを意識してる、自覚してる人って、つまり座ってる時に背筋が伸びている、格好が小綺麗な格好をしてる、まあ意外とっていうか、まあやっぱりね、なんだけど、コスプレ、その文学フリマ東京コスプレは禁止してるけれど、まあはっきり言ってコスプレしているタイプも、そのこうやるとコスプレじゃないよねっていうような境界線上の格好をしている人っていうのは、まあはっきり言って目立たないこと多いです。ちょっと奇抜な格好をしてるでしょう私っていうふうにやってる人っていうのは、実は本人の雰囲気そんな奇抜じゃないので、まあ大体スルーすること多いよねっていうことはあります。で、まあただね、こういうタイプの人っていうのは普通はね、まあ街で見かけないことでは、見かけないこともないわけではないんだけど、まあ、そういう人っていうのは書かないタイプ、っていうことと一致することって結構多いです。で、そこからすると文学フリマ東京にいる人っていうのは少なくとも、書くことがで、まあ、書き上げている人、作品があるって時代ね。でそれからそれを出展するのものすごい、まあ、むちゃくちゃ雑も多いので、まあそういうことだったりするので、だからまあ出展者の中で、あ、この人っていうのは最初行った時さ、最初行った時っていうかさ、やっぱずっと見て歩いていくとさ、あ、この人プロになるよねって言って、一応念のためにじゃあ買っとこうかって言って、こう本買うんだけど、奥付け見ると、あ、もうデビューしてたかってこと結構多いです。 でまあそうね、面白い場ですよ。まあ今度の文学フリマ東京もまあ、できるだけ現場を見に行きたいよねっていうのが正直なところなんだけど、できるだけ売ってる場を売り子を見に行きたいよな、あの売り子じゃない、あのいろんなブース見ていきたいよなっていうことは思ってるんだけど、なかなか手が回らないかな。とりあえず見に行くような心づもりではいます。まあ基本的にブースでいるのでね、皆さんその文学フリマ東京遊びに来てくださいな。2026年5月4日、祝日で月曜日だな。場所は東京ビッグサイトで、僕のブースは南12の C の08というそういうブースです。というところで今日の小説講座す小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。